QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。第597回、今日は10月19日ということでねございましてね、599回まであと2回でございますけどもね、まあ、11月の2日に放送するですね、第599回記念、まあ、先週告知をさせていただきまして、まあ、番組のブログの方でもですね告知等させていただいておりますが、10月の29日、ここスカイタワー西東京の地下1階の会議室タワープラザにおきましてですね、公開収録させていただくということでね予定をしております。ぜひね、お運びいただきたいというふうに思います。まあなかなかね会場の方の都合もありましてですね、あまり多くの方がね入れないところなんでございますけどもね、途中入退室全然 OK でございますしね、もちろん無料でございますのでね、ぜひ遊びがてらねお越しいただければというふうに思います。まあね、思い返せばですね、2011年の4月7日ですかね、放送開始以来ですね、なんと、ずっと番組の方で目指してきました599回がついに、今年の11月2日に、放送されるということでねございまして、まあ、普通の人がね599回でなんで、やるんだって言われればそれまでなんですけどもね、はい、まあどちらかというと翌週の600回の方がまだいいと、そして500回のね記念の方がまだキリがいいんじゃねえかって言われるんですけどね、番組的にはねもう至ってアマチュア無線的なですね数値にこだわるということでね、599回、今までの一番大きなですね、目標でございましてね、はい、いよいよ達成するということでね、感慨無量の気持ちでございますがね、公開収録10月29日に行うということでございましてね、ぜひお運びいただきたいと思います。はい、というわけで本日19日第597回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、というわけでございまして QRV コーナー、今週もお送りしたいと思います。今週末はね、私の大好きな電信関連のねコンテスト、これがね、2つあるんですよね。まあ、今週末とそれから来週ですかね、こちらをねまずこれ毎年ご紹介してますけどもね、そして参加もさせていただいてるんですが、まずはですね今週日曜日22日の朝6時から12時、6時間、これちょうどいい時間ですよね、午前中で終わるっていうのはね、こちらはですね JR 東京支部主催の東京 CW コンテストがございます。まあ、東京 CW コンテストということでね、東京都これマルチプライヤーになりますんでね、東方もですね、ぜひぜひ参加をしようということでね、いつも お声掛け更新とね、あと多少 CQ コンテストを出すんですけどね、このコンテストはね、そんな形で、いろんなバンドに波を出すということにさせていただいているんですが、この6時間のコンテスト、3.5、7、14、21、28、50、144、430、それぞれ電信モードで、CW コンテストが行われるということですね。はい、マルチプライヤーね、市、区、町村、そして道府県ナンバー、こちらも、ございますので、特に東京都の方々はですね、2、3区、そして、市、そして町、村、こちらすべてですね、コンテストのマルチプライヤーがつきますので、ぜひご参加ください。 東京都内のですね、マルチプライヤーは、JCC ナンバーのですね1を除く3桁ですね、西東京市ですと030とかですね、そんな形で、番号がついております。こちらをご参考いただきましてですね、参加をいただければというふうに思います。CW コンテストということでね、各バンドの、コンテスト用の周波数 CW のバンドの、方がですねいつも賑やかになりますよね。特に東京でね近い場もあるんでしょうけどね、短波帯からね144メガまで本当にね、コンテストの CW バンドは賑やかですね。あ、430までですね、失礼しました。本当にね、賑やかでございましてね、たくさんの曲と更新できると思いますので、これ機会にねぜひ、参加をされていただければというふうに思います。さあそしてですね、電信のコンテストではですね、来週になりますかね、29日、こちらはですね15時から21時まで、15時から21時までなんですが、こちらがですね、A1 クラブ主催のですね、これはストレートキーの QSO コンテストですね、A1 クラブストレートキーコンテスト、こちらがございます。こちらはですね今年は29日日曜日の15時から21時までということですね。でこちらの大きな特徴は、コンテストで使用できる電源は、ストレートキーのみです。代替品も一応限定で OK ということなんでございますけども、すべてを手動で、送信するというものですね。例えば半自動のですねバグキーとか、こういったものは使えないのですが、片方の接点のみを使って縦振りの電源と同様のですね、形で使用するのであればいいよということでございますが、基本的にはストレートキーで参加をするということなんですよね。そしてですねストレートキーの型番、名称、これをですね、マルチプライヤーとして使うんですが、組み合わせはこれ自由なんですよね。例えばHK808 とかね、KY3A とかですね、こういう型式でも結構ですし、自分で作ってもいいということなんですね。でこのマルチプライヤーになるこの電源の名称、これにはですね文字数によってそれぞれ、係数がつきます。送信受信それぞれ係数がつくわけですね。3文字の場合は 0.4、 それから一番上上限8文字の場合は 1.4 ということで、それぞれ、係数があるんですね。3文字、4文字、5文字、6文字、7文字、8文字、この辺がありますので、6文字がですね、1.0 ということになりますので、6文字以下ですと、係数が小数点、ね、1以下になるので、これがですねちょっと減ってしまいますので、このあたりがですね、送信受信するときに時間がかかるけどいいという人は、長くするし、曲数を稼ぎたい人はこの短めのもので、係数はね、1以下になってしまいますけどね、このあたりをどうするかが作戦になるのかなということで、非常にね面白いコンテストなんですよね。ご自身で、電源の名称をですね、考えていただいて、これを送信に、つけるということになりますね。599HK808 とかね、KY3A とかね、これは6文字以下になっちゃうんでね、コンマ8とかコンマ6になっちゃうんですけど、はい、6文字以上ですとね、例えば KY3A とかね、ですと JRC-KY3A とかね、そういう形で長く打つことはできますけど、まあその分送信も受信も時間がかかるんだね、このあたりはどうするかこの辺が参加者の方々のね作戦だと思いますけどもね。このストレートキーコンテストはですね、普段、CW のコンテストで、このログ連動の、コンテストキーヤーを使う場合ね、ほとんどキー操作がない状況で、PC の入力だけでですね、済んでしまうというような感じになってますので、それに慣れてますとね、いきなりストレートキーでコンテストっていうのはなかなか大変だなという気がいたしますけどもね、非常に面白いです。まあ、時間もですね、非常に3時から9時とか6時間なんで、まあ、6時間ね、これストレートキーで叩き続けるのも結構ね大変じゃないかなと思いますけどもね、検証円にならなければいいんですけどね、はい。まあ、たまにはですねストレートキー使っていただいてですね、楽しんでいただければというふうに思います。私が覚えてるのは、学生時代にですね、 まだ 1.9 メガの電信のコンテスト、ね、オール JA も全市全群も 1.9 メガ電信があった時があったんですが、あまりにもバンドが狭くてですね、しかも今のような素晴らしい、リグがありませんでしたのでね、アナログのクリスタルフィルターを使ってですね、至難の技で、参加をしていた覚えがありますが、その 1.9 メガをですね得意とするオペレーターが部員にいまして、なんとその彼はですね、HK808、ハイモンドのですね縦振りの電源でですね参加をしてまして、驚きましたね本当にね、よくぞ頑張ったと。しかも24時間やってましたんでね、まあ、昼間は 1.9 はほとんどお休み状態みたいだったですけどね、まあ、それにしてもよく頑張ってやったなということでね、いつもこのねストレートキーコンテストを聞くとですね思い出すんですけどもね、はい、そんなわけでございましてね、たまにはストレートキーを使っていただいてですねコンテスト参加されるとよろしいかなというふうに思いますんでね、ぜひお楽しみいただければというふうに思います。さあそしてですね、戻りまして、23日の月曜ですね、こちらが夕方6時から夜24時までの6時間、もう最近コンテスト6時間ですね本当にね、これいいと思いますけど、こちらがですね第35回電信電話記念日コンテストということで、これは電信電話ともにございます。NTT R&D ハムクラブが主催するコンテストということでございまして、こちらもですね、マルチプライヤー、ね、コンテストナンバーが599の後、まあ、もしくは59の後にですね電気通信番号を入れるということなんですね。でこの電気通信番号というのは、固定電話における市外局番、例えば03とか042とかね、そういう番号ですね、これをつける。そしてですねその他に例えば携帯電話を使っている場合はですね080、090、ね、070なんてのありますし、 IP 電話の場合は050というものを使って参加をしてもいいということなんですよね。でコンテスト中はこれ変更しちゃダメよということでございますが、それ以外は通常のコンテストと同様ということでございますんでね、こちらもぜひ参加をね、されてみてはよろしいかと思います。1.9 から 1.2 ギガまでそれぞれ出られます。CSB、CW、AM、FM、電話部門、電信部門とありますのでね、こちら、ぜひこちらもね、お楽しみいただければと思います。まあ、電話番号のですね、市外局番とかね、この辺は面白いですよね。はい。まあ、03の局がいたり、042がいたりね、あと04なんとかとかね、5局、5桁の番号があったりとか、いろいろあると思いますけどね。はい、いろいろと楽しめるかと思いますが、こちらもねぜひ参加をねされてみてはいかがかなというふうに思います。電信電話記念日コンテスト今年第35回ということなんですね。こちらもね歴史のあるコンテストでございますよね。はい、というわけでございまして、あ、時間がいっぱいでございますね。はい、今日はですね、今週そして来週に行われる注目のコンテスト、こちらについてご紹介をさせていただきました。はい、それではね一息ついて楽曲紹介します。今 NHK の朝ドラでですねブギウギというのやってますけど、これは実話というかね、笠置静子さんがですね、モデルになってるということでね、笠置静子さんといえば東京ブギウギということで、今日はその東京ブギウギをお送りしたいというふうに思います。今ねドラマで出てる趣里さんもですね、ドラマに合わせてあの東京ブギウギ、CD っていうかね楽曲出されてるようでございますけどもね、やはりオリジナルのですね、笠置静子さんの楽曲ということがねよろしいかなということで今日お送りしたいと思うんですけどね。まあ、私の世代でもですね笠置静子さんって現役の頃はもう全然わからないんですけど、子供の頃ねあのカネオのクレンザーの CM に出てたり、まあ、テレビのね番組ちょっと出たりしてましたけど、あのクレンザーの CM がねすごくイメージがあるんですよね。はい、そんなわけでそんな笠置静子さんの名曲ですね、東京ブギウギお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー、今日もねお送りしたいと思います。
また無線、
本当にね、599回にね、まあ、なろうとしているところですけどね、本当にね多くの方々からねメールありまして、 番組開始以来の、メールはすべてですね、保管しておりましてですね、時々、過去のメールを読んだり、させていただいてるんですけどね、もう膨大なメールの数でね、ございましてね、びっくりしました、本当に。本当に何通ぐらいあるのかなと思ってですね、数えようかなと思ったんですが、あまりにも多くてですね、ちょっともう諦めてしまいましたけど、本当にね、たくさんのメールいただきまして、ありがとうございます。本当に感謝しております。そんな、ね、中で、まず今日も、ね、ご紹介したいと思いますが、はじめの曲山形市の JG7、コールサインはJG7 までですねすいません JG7 これ全部言っちゃいそうだったですよね、クロちゃんさんですね、ありがとうございます。599回おめでとうございます。11月2日放送で念願の599回ということで、アマチュア無線の番組らしい記念会ですね。一般の皆さんは到底理解できない数字だと思います、公開収録があるとのことですが、ここからはちょっと遠いので、今回は断念しますが、正解をお祈り申し上げます。放送回を楽しみにしています。どうもね、クロちゃんですね、ありがとうございました。この方はですね、電信がメインなので、この599回には非常に反応しますというふうにね、追記されておりますけどもね、まあそうですね、やはり普通の方がですね、599回って何なんだってよく言われるところでございますけどね、なぜ600回にしねえんだっていうふうに言われればそうなんですけど、まあ過去のこの番組の、イベントとかね、そういった記念のものってみんな無線に関する回で、例えば73回はですね、7388アワードということでね、アワードを発行したりとかですね、101回の時にですね、101ということで、ライブ配信やったりとかですね、なんかいろいろ過去にやってたんですよね。はい。ちょっと599回にちなんでいろいろ過去のイベントを見てたんですけどね、やはり、普通じゃない数字になってましたね。はい。まあ、599回の先を言って何があるのかなっていうね、そんな感じがいたしますけどね、まあ番組が続けばの話なんですけどもね、はい、一応599回まではなんとかね続けそうな感じでございますんでね、あと2回ですんでね、頑張りたいと思います。はい。どうもね、クロちゃんありがとうございました。またですね、一つ電信の話題とかも含めてね、お送りいただきたいと思います。どうもありがとうございます。さてですね、もう一方、この方は
まだやるの、
木本 JG615 さん、高梨さんですね、ありがとうございます。短波、放送帯を時々ワッチしていますが、中国語が聞こえる放送の確率は8割以上、他は英語、そして、不明語などが時々という感じです。大昔に BCL をやっていた時代には日本語放送がたくさんありましたので、放送受信を楽しみましたが、今は全盛期の半分以下になってしまい、ちょっと寂しい限りです。現役の時代はラジオオーストラリアの音は大変素晴らしく、他局に比べてピカイチ、逆に、台湾自由中国の声はその逆でとても聞きにくい音質だったのをよく覚えています。懐かしい思い出です。時々 BCL 情報楽しみにしてますということでね、高梨さんありがとうございました。ラジオオーストラリア、そうですね、あの時もね、音は素晴らしくいい音でしたよね。なんていうんですかね、あの帯域が広いというかね、非常に奥の深いね音でしたね。まあ昔のアナログラジオ、みんな音がいい、受信機ね、ラジオでしたんでね、それなりによく聞こえたんですけど、今の時代にラジオオーストラリアのね音を聞くとどうですかね、さらにいい音になって聞こえるんですかね。そしておっしゃってる自由中国の声はね、おっしゃる通りでね、あの当時ものすごくこもった音になってたんですよね。なんであんな音になってたんですかね、非常に聞きにくい、まあ、SSB に近い、SSB は AM で聞いてるようなね、それに近いようなね感じで聞こえてましたけどね、はい、あれはね非常に、受信困難でしたけど、そのうち非常に改善されてきてですね、今はもちろん問題なく聞こえるんですけどね、はい、
何が面白いの、
自由中国の声はね今も頑張って放送していますからね、はい、時々、今も私は聞いておりますけどね、非常に日本からはね近い、国でございますけどもね、ラジオ BCL ね全盛期の時代は、非常に多くの放送がですね、おっしゃる通り日本語放送やってましたよね。ドイチェベレとかね、本当にあの好きな放送局たくさんあったんですけど、残念ながらみんななくなってしまいました。まあ、BBC もですね、ワールドサービスは今も現在放送はしていますけどもね、どんどんと、 中継局がねなくなったりで残念な感じでございますよね。日本語放送ね、ロンドン BBC 放送、ビッグベンの生の音が聞こえたりですね、いろいろ楽しみがあったんですけどね、また復活するといいですよね。国連放送なんてありましたよね、はい、国連放送がねしばらく放送してたりとか、グアムから KYOI とかね、スーパーロック脅威とかね、まあいろいろありましたけどね、なくなっちゃいましたよね。まあ、VOA が日本語放送をやっていたということなんですが、私は BCL をね、ラジオを聞き始める直前に終了してしまいましたのでね、聞くことはできませんでしたけどね、その後に録音したものを聞いたりしてまして、ね、沖縄からの信号でございましたけどね、聞きたかったなという感じが今でもありますけどね、もう本当に短波放送のね役割として、終了していくっていうのはね非常に理解できるんですけどね、逆に言うと短波のありがたみというかね、このアナログで簡単に受信できるというところからですね、違った意味でですねこれからも継続してもいいんじゃないかなという気がいたしますんでね、IP 通信の方へどんどん切り替わっていくのはいいんですけど、ひとたび何かあったらもうそれっきりなんでね、まあラジオ放送はそういう意味では、広範囲で広く聞こえて簡単に受信ができますのでね、非常に有効な手段ではないのかなと思っているところでございますがね、はい、というわけでございましてね、はい、どうもね高梨さんありがとうございました。まあ、BCL の話題はですね、またあの番組の方で、時々取り上げさせていただきたいなというふうに思います。ぜひねまたその時は楽しみにしていただきたいと思います。はい、またね BCL そういったあの受信レポートとかね、受信したあの受信音ね、よく昔 BCL 番組でもねよくそういうのありましたけどね、受信音なんか送っていただきますとですね、まあ、今メールでも楽に送れるようになってますんでね、カセットテープ送る必要もありませんので、まあ、そういったものもご紹介できると思いますんでね、ぜひそんなこともですねやりたいと思いますので、ぜひ、情報お待ちしたいと思います。どうもね高梨さんありがとうございました。またメッセージお待ちしております。はい、というわけでございまして、本日59コーナー時間いっぱいですね、以上でございます。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、あっという間のエンディングでございます。この QRL をね長くお聞きいただきまして本当にありがとうございます。2011年4月7日第1回放送だったんですよね。まあ、この時はね夜0時から0時30分までだったんですよね。そして、各週の木曜日ね、第1、第3、そして第5があるときは第5ということで、第2、第4は再放送というね、形で始まったんですよね。まあ、この頃は本当にね、どうなっちゃうかわかんなくて、3ヶ月ワンクールで試しにやってみたらどうかなっていう軽い気持ちでやってたんですけどね。はい。これほど長くね、継続できるとは思いませんでしたよね。本当に皆様方、リスナーのね、本当にお支えがあってですね、ここまで来たなという感じでね、本当にありがとうございます。時間がですね現在の23時30分からに変わったのは、これ早くもですね2011年開始した年の8月にね10回目の放送でも早い時間に切り替わってるんですよね。はい、でまあこの頃はまだ隔週だったんですけど、それ以降ずっとこのね、毎週木曜日23時30分ということでね、ずっと続けさせていただいてるということなんでございますよ。そして、またこれもね59回の59の回でこの時はね公開収録したみたいなんですけど、この回以降毎週放送化になってるんですよね。はい、ちょうど10年前ですかね。はい、ということでねございまして、本当に長くの間ねお聞きいただきまして、ま、本当にありがとうございます。まあね、あの番組自体コミュニティ FM 放送ということで、西東京市にある放送局で、ラジオの放送自体はですね西東京市およびその周辺ということでねお聞きいただくんですけど、ネットワークの方にね接続されてますので、サイマル放送ということでラジオ放送と並行してサイマルで放送されているものがネットワークで聞くことができますので、これはもう日本全国もちろん世界各国でね聞くことができますのでね、そういった意味では非常に多くの、JA オール JA でですねあのお聞きいただいているというのがね本当に、メールをいただいたり、本当に全国の方からねいただいているのでね、まあ、非常にありがたいなということでね毎回、楽しみに拝読させていただいているというところでございます。 でいよいよ29日にですね、収録、公開収録という形でですね、行わせていただきます。まあ、大々的にはね、できないと思うんですけどね。はい、会社の方の地下1階の会議室でですね、開催させていただきますんで、出入り自由ですのでね、ぜひお時間ある方はですね、お立ち寄りいただければと思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、本日 QRL 以上でございます。また来週お会いしたいと思います。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。